皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。ちょっとね、寒い日が続いていますけども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今年もね、1月少しずつ始まっていますけども、まあ、温暖化問題にとっては非常に重要な年ということで、精一杯ねお伝えしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日ね、いろいろニュースなんかのご紹介をしていけたらなというふうに思うんですけども、まず最初はですね、社説で迫りくる脱炭素時代、政治主導で未来像を描けっていうね、ちょっとこうかなり、厳しめの社説がありましたので、それを、紹介したいというふうに思います。脱炭素時代を目指す世界の動きが加速をしているということなんですね。これはもう皆さんご存知のように、化石燃料への投資撤退、あるいは再生可能エネルギーの、ね、急増、パリ協定の、ね、3年余り、パリ協定採択されて3年余りで産業や暮らしがガラリと変わりつつあるというのね。この大転換期を日本はどう乗り切っていくのか真剣に考えなければならないということなんですね。そういう中で時代に逆行する国っていうふうに書かれているんですね。IPCC の 1.5 度未満に抑える必要があったり、パリ協定がね発効し、そして、詳細な、ルールも決まった中でですね、なかなか日本が、リーダーシップが発揮できないんじゃないかと、石炭火力発電を推進する国として国際社会の風当たりが強まっているということがね、現実で時代に逆行しているということで、長期戦略でしっかりと決意を示せっていうふうに言ってるんですよね。で、この 1.5 度未満というのを目指すのであればですね、日本も、2050年実質ゼロということを目指す必要があり、にもかかわらず30基を超す石炭火力の新規計画があると。これはまあ本当に時代に逆行する国と見られても仕方ないということですね。で、外国では脱炭素の動きが広がって、ヨーロッパを中心に多くの国が2030年までに石炭火力を全廃することを表明していると、対照的に再エネは急速に拡大をしていてということですね。こういうところもね、これまでお伝えしてきた通りなんですけれども、これは国の目指す方向がはっきりするということで、民間は思い切って石炭から、資金を引き上げ、安心して再エネに投資ができるということなので、政府の、ね、高い目標やそういう、こうビジョン、ね、計画が必要なんだということを、ね、言ってるわけなんですね。で、環境先進国は幻想ということで、未だにね、日本が環境先進国だっていうことを、言う人もいるんですけども、なかなかもうそれは幻想だっていうことをね、言ってますね。そうですね。そういう中でですね、やはり、温暖化対策は経済の足かせになる。日々の暮らしで我慢を強いられる。こうしたマイナス思考のままでは環境先進国ではいられないということなんですね。高い目標を目指し、新たなビジネスが生まれてですね、生活もより便利で豊かになる、ね、こんな発想の転換が必要なんだと。この国の未来のためにね、社会全体の覚悟が問われているということなんですよね。まさにこの通りで、技術もありね、そういう中でこれからのチャンスっていうのは広がる中で、やっぱりちょっとした覚悟があればですね、大きく変わっていくことができる。で、改めて環境先進国にもなれるということなんですけども、それが求められているんだろうということを、ちゃんと書かれている社説を紹介いたしました。で、これにね、ちょっと同じような内容なんですけれども、東洋経済のオンラインの方から、省エネルギーの潮流から取り残される日本 ということでね、書かれていまして、まあ、こちらの方はね、あの家庭部門での削減がちょっと焦点に当てられているんですけれども、まあ、そんな中でですね、最も、重要なのが、まあ、住宅ということなんですよね。で、まあ、あの日本の中でね、こう家政部門の、40% 削減っていうことが、言われていまして、まあ、これをですねちゃんと、実現できるのかっていうことなんですよね。で、世界はこういうことに向けて大きく動いていて、ただの理想ではないと。そうするための技術革新がビジネスチャンスであり、立ち向かうべきチャレンジなのだと。これに失敗してしまうと本当に大変なことになるよということなんですね。で、地球温暖化防止に関する行動計画が経済活動にも直結しているのだということなんですが、一方の日本はだいぶピンボケであるというのはちょっとね、言い方をしておりまして、まあ本当にね、こうなかなか日本の石炭火力推進のようなところは、まあいただけないな、ちょっと ピントがボケてるんじゃないかというような言い方をされています。で、どうしてドイツでは CO2 フリーの建物ができるのかということで、やはり、まあ、ドイツの、ね、再生可能エネルギーの割合というのが、ね、もう、40% 超えたというようなことが、言われているんですけども、それができる、ね、2020年頃に新築建築の建築物、はい、新築の建物のカーボンニュートラル化、つまり CO2 を一切出さないというのが義務付けられるということなんですね。で、そんなことができるのかって言われるかもしれないけども、できると、ドイツではできるんだと。で、まあ、これはですね、まあ、あの建物の高断熱化ということが一番、まあ、聞くんですけども、ドイツなどの建物では断熱化がうまくいったおかげでエネルギーが必要なくなっているとね、まあ、そういうことが進んでいて、ヨーロッパ全体でもこの問題が取り組まれているということなんですね。で、これはアジアでも同じような動きがあって、まだまだ、ね、発信できていないんですけども、中国なんかではパッシブハウスの研究所が作られて、その、歩みが進められているということなんですよね。で、まあ、パッシブハウスっていうのは年間暖房負荷が、15キロワットアワー平米あたりですね、まあ、ですから非常に、まあ高効率な建物なわけなんですね。で、日本でこんな話をするとドイツと同じにしてはいけないという人がいるんですけども、まあ、ドイツがどうのこうの言う前に日本でもちゃんとね、そういった建物をバンバン建てている人はいるんだということが、紹介されていますが、パッシブハウスのこのホームページっていうのがありまして、中国では約5000平米、韓国でも3800平米、日本が2500平米ということでね、このパッシブハウスにしているのが中国がトップに躍り出ているということでね、中国では2020年までにこれらを20倍にする目標ということなんですよね。だから、ヨーロッパだけではなくて、お隣のね、韓国、中国、そして台湾なんかでもこういう動きがどんどん進んでいて、まあ、韓国もですね、ドイツに遅れること10年だが、実は、韓国も2030年に全ての建物のカーボンニュートラル化を法律で義務付けているというようなこともあるということなんですね。で、まあ、日本がですね、なかなかそういう方向に向かっていないということで、まあ、仕方がないっていう感覚でいつまでもいるとね、日本のガラパゴス化が進むだけだと思うということで、やはりそのね、建物を、しっかりね、まあ、断熱化していく、そして、健康にもね、あるいは生活の仕方、生活のレベルにもね、良くなるということにもつながるということですから、まあ、この次世代社会への有益な誘導ということで、しっかりとね、もう断熱の基準を、高くして義務付けをするっていうことが、必要なんじゃないかなということを書かれているところですね。まあ、このあたりも本当に、日本では遅れているところなので、まあ、ちょっとね、寒い国に比べると費用対効果の面では、落ちるんですけれども、とはいえ日本も本当にね、冬寒い時期はありますので、しっかりとこの対策っていうのはまだまだ余地が残されていることかなというふうに思いますね。で、そういう中で、滋賀銀行さんがですね、 SDGs パートナーシップ賞 金融機関で初めて、受けたということなんですけども、まあ環境に取り組む銀行ということでね、しっかりとこう何て言いますか、名が売れているところもあるんですけれども、SDGs の、ね、パートナーシップ賞を受けた滋賀銀行は2017年に、滋賀銀 SDGs 宣言を表明して、まあ社会的課題解決を起点としたビジネス創出に対する融資の、金利の優遇であったり SDGs 私募債などの取り扱いを始めている、あるいは滋賀 SDGs イノベーションを大津市内にオープンしたとかね、こういうことが、まあ、認められたということなんですね。でここの頭取の方は大変光栄だが単発で終わっては意味がないと、長く続けることで新たなビジネスの創出を応援し地方創生につなげたいというふうに話しているということなんで、ね、もっともっと継続して、より、取り組みを進めてほしいな、例えばもうね再燃 100% 実現というようなことをね、進めていっていただけたらいいかなというふうに思います。はい、最後ですね、ちょっと、これCOP の24で、まあ、発言をされた15歳の女性の方がねあったということなんですけども、この方に関して、国立環境研究所の江守聖太さんがね、書かれてて、15歳の少女に叱られて考えた2019年気候変動問題に希望はあるのかっていうね、そういうこうねちょっと文を書かれているので紹介したいなというふうに思いますが、これはまあ15歳のスウェーデンの、ね、女性の方がグレタ・トゥーンベリーさんという方なんですけども、こういろんなね温暖化対策に関する、発言をしたり実行したりということであるんですけれども、まあCOP24 でもこうね人々に感動を与える発言をされたこの方がですね、まあテッドのねところでプレゼンテーションをやっていまして、それなんかも、見てみたということなんですよね。で江守さんがですね、まあ去年1年をまあ印象に気象災害が強く印象に残った1年であるというようなことも、あったりですね、でも、非国家アクター、ね、国じゃない、自治体や企業やあるいは市民 NPO、NGO がね、いろんなこう活動を進めているということも一方であって、そういうところで希望もあるということなんですけども、なかなか、世界のエネルギー消費量の推移が減っていないような状況があるということなんですね。でこの江守さん考えられるのは、必要なのは希望か行動かってことが重要ってことで、まあ、このグレタさんが希望だけではダメだよと、行動が必要だよってことをね、肝に銘じてるんですけれども、江守さんはやっぱり希望というところも重要じゃないかというようなことで、考えさせられたということなんですよね。まあ、江守さんは依然として希望は行動と同じくらい必要だと思っていると、やはりねそういうところで、もちろんその行動がね必要じゃないと言ってるわけじゃなくって、行動が重要でここは肝に銘じておかなきゃいけないっていうことなんですけども、そういうところもね書かれているので、ちょっとまた読んでいただけたらいいかなというふうに思います。ということで今日の放送は、以上にしたいというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。希望の持てる都市にしたいなと思いますので、よろしくお願いします。さようなら。